はい、それでは今日は、今年最後のこの遊拝ですね、そして、移動遊拝で、今回は、徳島市から20キロほど離れた西部の中川さんのお宅での移動遊拝です。4箇所を1ヶ月ごとに回っています。前回は徳島市の田舎の方にある西部にある国府町での命の里作業所で行ったんですね。で今回はこちらの中川さんのお宅で移動遊拝です。それで今日は、今年最後の移動遊拝です。それで、遊拝はいつもはエレミア書をしていますけれども、今日は詩編の中から選んでいます。で、この詩編の終わりの方はこの詩もそうですが、ハレルヤという言葉から始まっています。で、それは144編ですね。それも主を称えよ、これはハレルヤということなんですね。と同じ意味です。144編、主を称えよ、主を称えよ私の岩をどこと。それから次145編も我が王神よ、あなたをあがめよよ限りなく、要するに永遠に皆を称えます、あるいは皆を賛美する、これもハレルヤなんですね。神様を賛美する。そして100、この一つ手前の146編ハルヤ、ハレル、二人称複数の命令形、本来は賛美せよ。で、ヤハウェの省略形、ヤッハですね。ハレルーヤッハです。ハレルー、二人称複数。皆さん方、ヤハウェを賛美せよ。本来そういう二人称複数に対する命令形なんですけれども、それが賛美しましょうという勧誘にもなり、さらには神は賛美されるべきお方だ。素晴らしい。神様は素晴らしいというふうな、いわゆる関東詩のようにも用いられる。ハレルヤというと神様は素晴らしい。神様本当に賛美されるお方だ。賛美しようというようないろんな意味に使われておるわけですね。この、そういう意味が少しずつ変わってきたりする。というのはこういう特に感情を込めた言葉にあるので、例えば、万歳。ということはその漢字見てわかりますね。万歳ですね。万歳って永遠に長寿ということです。誰か大きなことを成し遂げた万歳、それはそれが永遠であるようにというふうな願いを込めて、その人の力が永遠であるように万歳と書いてある。これはよく似てるので英語でも long live 何それと、例えばあの有名なガンジーの映画、非常によく優れた映画でしたけども、民衆が Long Live Gandhi、 Long Live Gandhi とたくさんの民衆がそういうふうに叫んでた場面があったですけども、日本語ではそれはガンジー万歳、ガンジー万歳、Long Live、 長く生きる、長く生きてほしい、その力はずっと永続してほしいということがあります。万歳もそうですね、万歳も、そういうふうに意味が変わってくるわけですよね。ホサナもそうです。ホーサナっていうのは、な、今、ホーシュー、ホーサナ、ホーサナっていうのは救うということが来てるんですね。ホーシューア、ヤウェを救い、ホーシューア、それからヨシュア、それから、まあ、ギリシャ語化されてエワイスースと。それにホサーナは本来今救ってくださいというような意味だった。そういう意味で詩編で実際出てくるわけですが、イエス様が最後の時にエルサレムに入っていた時には皆さん、民衆がホサーナホサーナと言った。それはそれどっかこの万歳というような意味に似ているわけですね。イエス様を歓迎する 関東詩、掛け声のようなものがあって、それに本来の意味と違った方にもそれぞれ使われる。本来の意味をいわば保ちながらですね、ハレルヤ、もともとはそういうふうに、指揮者、指導者がですね、皆さん神を賛美しようと、そういうふうな命令形から来たわけですね。そういう意味を無知に秘めながら、いろんな意味にも使われるようになったということです。アーメンもそういうところがあります。アーマンというのは本来堅固にするというヘブライ語の動詞で、そこからエメス、あるいはエムナーということは真理、真実という非常に重要な言葉ですね。でアーメンというのは真実に、だからイエス様もアーメン、アーメン、レゴ姫、あなた方に真実に、真実に、これ本当に真実なんだと、 Truly I say to you、I tell you the truth というふうな、そういう意味合いで言ってるんですね。けれどもそれが同じことを祈りますと、同じことをみんなが言ったら強められる、真実だから同じことをみんな祈れ、嘘だったらみんな同じ祈れられる、そういう意味で同じように私も祈りますという意味でも使われる。みんなが祈った後アーメンというのは、それと同じことを私も心を込めて祈ります、真実を込めて祈りますと。賛美の後でアーメンというのは真実を込めてという意味になるわけですね。はい、そんな風にこのハレルヤ、非常に重要な言葉として、アーメンとかハレルヤっていうのは世界的に今共通語にもなってきているというわけですね。で、ハレルヤに始まり、ハレルヤに終わる146編もそうですね。で、147編もまた最初の第一行がハレルヤ、ハレルヤ、最後もハレルヤ、賛美に始まり賛美に終わるという、この形も重要になっているわけです。私たちの一日も本来は神様を愛で賛美に始まり、また一日もいろんなことがあっても賛美に終わるようでありたいと。聖書は究極的なあり方をいつもこう指し示している。漫然と書いてある、並べているのではないわけですね。一つ一つ、より深い立場から見ると、確かにこれは聖なる霊が働いてしておると。この聖書はいくらでも奥があるものだから、何も知らんで読んだらごく表面的に分かったような気持ちになる。それは神様の直接の被造物である自然もそうですね。今日の夕空なんかも非常に独特の美しさがあったです。沈む時、西空の雲が金色に輝いて、それは神様って無限の英知のものが作ってるわけですね。想像してどなたかが絵を描いた、どなたかが作曲した、そうしてもその人間の枠内にある意味では、はい、だから個性、ルオが描いたらまた違うわけですね。ピカソが描いたらまた違う。で、ピカソも最初は非常に誰でも分かるような絵ですけど、だんだんだんだん抽象的、あるいはゲルニカのような非常に、社会的な絵もか、一人の人間と変わっていく。だから神様永遠不変で、どんなものも持ってる。だからそういう天文のある人に次々とそういうひらめきを与えると。だから神様の直接の被造物というのは無限の奥行きがある。ですから聖書の言葉も無限の奥行きがあるので、この聖書の内容も卒業したなんていうことはもう決して言えなくて、私たちは聖霊が与えられるほどその奥の奥があるということですね。今日はちょうどこの前にですね、咲き立ての水仙の花、もう一つはこれは龍の菊ですね。龍の菊も葉に独特の香りがあるんですね。とってもいい香りがあって、私の家にもあるものだから、毎日これを、この香りを味わってるわけです。水仙も目で見た姿と香りをですね、こういう香りもですね、一番の香りは、これはキリストの香りと聖書にあります。そしてキリストの香りっていうのがあるならばですね、キリストを信じる人はわずかであってもそれぞれキリストの種をもらっていく。この前 あのクリスマスの時のようにとすればですね、それぞれの人からも霊的嗅覚を済ませれば、ここにおられる十何人、あるいはスカイプでやはり十何人、空間を超えてですね、 こういうふうに目姿見えなくても一種のキリストの香りがすると、まあそういうことも言えると思うんですね。敏感に私たちがなるほどそういうことが言えると。だから花一つ見ても、夕焼けの空一つ見てもですね、そこにどっかキリストの香りがするというわけですね。キリストの大いなる絵筆ですね。空全体がキャンバスだという、この絵を描いておられる方々が何人もおられるわけなんですけども、そういうようなことを神様からそれぞれタラントもらってですね、そして描かれておるんだろうと思います。そして、まあ、そういうことでですね、ハレルヤ、神様を賛美しよう、神様は素晴らしいというのは様々な意味 でこの詩はそれをですね、二つの点から言っているわけです。まずすぐに分かりますが、神、我々の神を褒め歌う、賛美するのは、この訳だけが喜ばしいと訳していますが、これ原文は頭部です。頭部っていうのは30種類以上も訳語があるんですね。私はこれ何度も書いたことあります。なぜかというと、頭部、ラーと、創世記のエデンのその、それを善悪の木と訳した。ところが善というのは道徳的な意味に限定されるわけですね。例えばこの水仙の花は善であるなんて言わないわけです。ですね。この石ころは善であると、あの釉薬は善であると、のことは決して言わない。日本語の善は非常に限定されている。ところが頭部っていうのはですね、あらゆる良いことに加えるんですね。好ましいこと、幸いなこと、良いこと、美しいこと、幸いなこと。英語のグードもそうです。This flower is good. You are good. 何でも言えるわけです。この家は good. 家でも何でも犬でも石ころでもですね。その点では、英語の方がずっと意味が広いんですね。good と言えば。ですから、ここのところの英語がほとんど全て good です。で、日本語訳も、新海訳も、口訳も当然良い。我らの神を褒め歌うことは良きことであると。口訳。それから、新海訳も、誠に我らの神に褒めを歌う歌のは良いと。ですから、喜ばしい、喜ぶっていうことは、これまで意味をちょっと限定される。良いって言ったら、喜ばしいことも全部含むわけです。非常にかぐわしい、フレッシュなこと、生き生きしてる。みんなこれ良いですよね。頭部っていうのはそういろんな意味を含んでるわけです。だから、あれは単に道徳的な善悪の木と訳したら非常に限定された意味になる。あらゆる良いことと悪しきこと、それを知る、単に知るということからはですね、本当に神と結びつかなんだら死に至ると、善悪の木という訳したら非常に先入観ができてしまって、なんで善と悪の木を食べたら善悪を知らんだと知らんだ、どないなのかと。食べたらいけませんよってことも、守ることも善だから、それもわからんなるじゃないかと。で、私は最初から訳に疑問を持っていたわけですね。その翻訳のヘブライ語がわからんときからですけども。実はそんな道徳的な善悪でもなかったわけです。で、ずっと、この初期のこのケンブリッジから出てる、その中間の中に、あれは単にエブリシングの別の表現、エブリシングという意味なんだと言うわけですね。と、ラーっていうのは。エブリシング全てのことを、いわば神抜きで知ろうとすること、知ることだけを突き詰めていった死に至るのと。それは今日のですね、世界の状態、最も英知、いわゆる知的レベルの高い人、精密な頭脳の人が考えた最も巨大なものが核兵器なんですね。それをもし破裂させたら本当に決定的な悲劇を訪れるわけです。原発のちょっと姿を変えた、核エネルギーの姿を変えたのは原子力発電ですけども、東京の、あるいは東京に電力を供給している柏崎刈羽の800万キロワットの膨大な世界一のですね、規模の、それが全部爆破されたり、その高エネルギーの廃棄物、10万年も処理にかかるという、そういうのが本当に破壊されたらですね、これ日本全部詰めなくなるわけです。そういう単に知識を追求したら、これだけを追求していったら、知ること。そういうふうに破滅に至るという非常に鋭い奥深い洞察が善悪の木という中にあるんだけども、 単に善悪というふうに漢字の訳語に限定されてしまったら、それは分からなくなるんですね。はい、ここでもそういうことで、いかに良きことか、いろんな意味で良いこと、神様のこと本当に素晴らしいということは、これは非常に心が清々しいこともなるし、神様のことを言ったら非常に心も清められる。そして神様のことを思ってたらですね、心も力づけられる。単に喜ばしいだけでない。そういう意味ではこれは当然良い、グッド、いろんな意味の良いことを含んだグッドでなければならないわけですね。はい、でその神様をまず第一に書いて、なぜこのように、良きことなのか、その第一がですね、追いやられた人々を集めてくださる、エルサレム神の都を作ってくださる、再建してくださる、これも象徴的な意味がありますが、神の民の追いやられた人、エルサレムは本当に徹底破壊されたわけです。破壊したのものを再建してくださる、追いやられて死んでしまったようなものを再び集めてくださる、それをさらに言い換えて3節、ここで打ち砕かれたという心、この訳語からは、心砕かれて悔い改めたというニュアンスで受け取られやすいと思います。ところがこの言語はですね、まさにこのどういうこと、シャーバルっていうのはこの言語ですね。これは創世記でですね、悪い人が家に押し入ってきて戸を破ったと、 break the door、 要するにこれ break という言葉なんです。ですから本当に傷ついた、壊れた心、英語はこのほとんど全てはだから broken hearted なんです。本当に心の壊れた人、心が傷ついた人、だからその後ではその傷を包んでくださると。これは事故やら災害やら、あるいは自分が犯した罪、そういうことで本当に心が壊れてしまった、でそこから血が出てくると、まあ愛する人が死んだとか、あるいは裏切られたとか、殺されたとか、事件で亡くなった、本当に心が壊れてどうすることもできないと。それはその人と深く結びついている人がそのようになればなるほど心が壊れてしまった、そのような壊れた傷をも包んでくださる。で、その砕かれた心、いわゆるこの悔い改めた心というにも使われることがあります。本来はそういう意味なんですね。このブロークンハーティドというのは、一般俗語的によく失恋した心とかにも使ったりしますが、本来はそういうことじゃなくて、文字通り壊れた心なんですね。ですからこう中国語訳でもですね、ここのところはどう訳しているかというと、昇進デジェント、昇進デジェントのような人、昇進の人、昇進というのは日本語でも使うんですね。心の傷を受けた人、そういうふうに、2つの中学でもここは打ち砕かれたというのは昇進の人という訳語にしてあるわけですね。でそういう傷を包んでくださるのだとということなんです。こういうところにですね、神様の深い愛ですよね。例えば14年予約、healing the broken hearted and binding up their wounds、 その傷を包んでくださる、 bind up ですね。 He heals the broken hearted and binds up their wounds、 心の傷、心が要は壊れたようなものを癒し、その傷を包んでくださると。まあそういうふうに神様が賛美する一番はですね、やはりこういうふうに心に傷があってどうしようもない、実際にその心の傷が深いほど人間は絶望して生きることはできなくなるということですね。 でもそれは人間が包めないと。でもその傷の深さは分からない。どんなにその人のことを分かろうと思っても分からないはず。それが深い傷であることですね。でそれとまた違って、今度はですね、ガレと変わって大きな変化がありますね。3と4、うち心に深い傷を負った人っていうのはどこにでもおるわけです。全世界、ああいうニュースでですね、家が爆破されその破片で足を損なった、もう一生足がないと、親が殺された、そういう本当に深刻な傷、我々の集会の関係者にも自らの犬を絶ったお母さん、さらにはその親族が人を殺したというふうな方もおられて、私も中学の時に新聞で読んだその驚いた記事がまさにその当事者であったと、ずっと後になって分かったことなんですが、そういう場合にはもう本当にそこで住めなくなると。そんなふうなことは本当に非常に、その人は、私も最初に会った時にはとっても暗い顔をして、誰とも話をしない、そこにこう暗いものを立ち込めてるっていう感じ、今でも何十年も前ですけども、50年近く前、そういうことですね。本当に深い傷を負ったら誰も人間を包んだり、その人の苦しみ悲しみっていうものはどうしようもわからないわけです。そういう非常に個人的なんですね、人知れず傷を負った人のことを書いてあると思った、今度は全宇宙のことを対象に書いてある。もう聖書の非常な力、魅力っていうのはものすごくデリケートな人の心の奥深いところのことを鋭く言い当てて、その癒しを言ってると思った。こんなそういう一切の人間世界、地球もはるかに超えて宇宙、パッと視野が及ぶわけですね。神様は星に数を定め、それぞれに呼び名、これはこの星の一つ一つの名を与えるというのは、その本質を与えると。無数にやるけど、人間もそうですよね、一人一人の人間に独特の個性を与えている。確かに星も大きさも輝きもですね、距離も、それぞれですけども、そのいろんなものにそれぞれ呼び名、その個性を与えている。この植物でも葉っぱの一つ一つで同じものはない。茎でも小さな細胞があるんでもですね、花火の感じでももう全部香りでも違うという、一つ一つに呼び名っていう単なるこの名前ではないですね。星に呼び名なんかはな、無数の星に名を誰しろに何とかでもつけたわ、こんなこと言ってるんじゃない。一つ一つに個性、名は本質を表すので、そういうことを言ってるわけです。そして、また再び貧しい人、苦しむ人をこのように励ます。そして逆らう者、悪、神の真理に逆らう者を打ち倒されるという、そういう心の人間の問題。それからさらにちょっと申しますが、この8節もそうですね。神様は天を雲で追い、大地のために雨を与え、山々の草、一つ一つの草の芽生えも、あれもみんな神様が背後であった。これ人間やっていないわけです、もちろん。人間やっているのか、神がやっているか。一般の人たちはそんなのは偶然だと。偶然だというのはですね、神を信じない立場がいい人で、神という全能の神様で、全てのことを創造された神様を信じる立場から、偶然っていうのはもちろんない。ということになりますね。だから、このように全てのことも深い意味を持って、この雲の一つ一つも、そしてまたその形、由来、そのみんな神様の深い英知からというわけですね。山々に生えている、道端に生えている無数の草、雑草のようなもの、みんな方意味で神様の英知を持って、そういう植物や宇宙というようなものだけじゃなくて、動物たちも、これ一番の動物たちの求め、これは食べ物ですよね。犬でも猫でも鶏でも、私も長らく子供と飼ってたんですけども、たくさんの鶏、 観察していると、朝から晩まで寝るまで食物を探しているわけですね、当然動物っていうのは。そういう食物を求めてする、そうした行動で食物が不思議と与えられていくと、これみんな神様がしているというわけです。こういうふうに、自然の世界をこのように全部その視野に収め、ご視野なさって、一つ一つに個性を与えている、その神様がなんと素晴らしいかと。そして今度はですね、もう一度人間のところに帰って、馬の勇ましさ、足の速さ、これは当時の武力っていうものはもう馬と非常に密結してたんですよね。日本でも織田信長が鉄砲を組織するまでは、武田信玄とかのいろんな武将があったように、モンゴルもそうですね、ヨーロッパの方までわずかな期間で膨大な地域を支配したと。騎馬隊、馬っていうのはものすごく武器としては一番必要なものだった。それから馬を使えない場合、人の足の速さだと。そういうような武力を喜ばれるのではないと、目に見える力を喜ばれるんだと。主が望まれるのは主を恐れる人であって、主の慈しみ愛を待ち望む人なのだと。主を待ち望む、主を見つめる、仰ぎ続ける人だと。でこういうふうにここでは、すぐに分かるのは、この支援が中心が2つあって、神様を本当に賛美するということの良いは、その神の慈しみ愛ですね、深い傷を負った人の傷を癒すその愛、それと天地を創造する力、力っていうものは普通はですね、心に傷ついたものや弱いものは踏み潰していくわけです。昔から力あるものはたくさんの、米、たまたまお米を道具で作れたと。それを武器にですね、たまたま流された村が洪水で食べるものがないと、どうかくださいと、ほのかわしの家来になると。そういう形でお米は保存ができるからですね、権力の蓄え、絶好のものになったわけです。狩猟漁労では腐ってしまうから貧富の差ができなかったわけですね。お米の栽培ができて、お米は蓄えることができるから、巧みに蓄えたものは直ちに武力、権力を持つようになっていた。でそれをどんどん増やしていったと。そういうことで、力っていうものは良いものを押し潰していく、そして戦いが起こる、反抗するものをの多く雇ったお米、財産、金の力でやった武力やら兵力を持って弱いものをやっつけると。この世の力はそうに弱いものを踏み潰そうとする、これも当然ですよね。弱肉強食はこれも当たり前だから、人間がさらに武装してきたら、戦争が起こると、強いもの、武力を持ったものが相手の幼子の病人も体の弱った人も誰でも潰していく、殺していくと。そういうふうに一般的な力っていうのは弱者を抹殺してしまうわけです。特に核兵器のものを一発落とせば、水爆を一発バーンと落とせばね、東京都が1000万近く全滅するかもしれないですという、そんなふうにこの世の力っていうものを生かさないわけですね。滅ぼしてしまう、徹底して苦しめる。ところが神の力は生かす力だと。一方では宇宙を意味深く使って、無限の象徴的な存在を手作り、さらにここの弱い人も生かすんだと、死にかかっている絶望の人。そういうふうに、神の力は全く違ったように見えるけれども、それを共通して全宇宙にも、あるいはこの世の隅っこでですね、もう死にそうになっている人をも配慮して絶望から引き上げる、そういう力、そういう2つのですね、広大無限な力と、その愛の力、慈しみの力、そのゆえに神様を本当に賛美したくなるというわけですね。 そしてさらにその神の力を担っているのは何か、それが15節にある御言葉だってんですね。主は仰せとかいうふうな訳はあんまり、ピンとこないですね。要するに御言葉を言い換えたわけですが、今時仰せだなんていう人がどこにおるだろうかということを思いますと、こういう全く使わない訳があると何かどうも縁遠くなるんですね。要するに御言葉を地に使わされる、死であるから同じ言葉を使わないために別表現にします。本質的には神の言葉ですね。ここで御言葉が走るっていう表現があります。実際にこれは霊的な視力ある人がいたら、それは神の言葉ですね。至るところでああいうふうにパッと雷が起こったり、芽が出たりする、川が流れたり、いろんなこと、これは御言葉がパーッと一瞬のうちに走って、あるいは飛んでいってですね、そこで用を成してるんだと。そういうふうに自然現象のいろんなこともですね、この詩を作った人には御言葉が素晴らしいスピードでですね、パッと働いていろんなことを起こしていると。あれやるとその御言葉のすごいスピード、速さ、力を感じ取ったというわけですね。それで次のところ、18節には、御言葉をそのように使わせたら、いろんなものは氷も溶ける。息、あるいは風を吹きかけたら水となると。そのような氷が自然に溶けて、雪解け水が流れる。これも神様の言わば、背後では息なんだと。息が吹きかかって、このようになっている。暖かい空気、これは今日ではですね、低気圧、高気圧、その太平洋の高気圧が降ると発達すると暖かく吹きつけて、で溶けると気圧配、それを起こしているのは何か、物理学的には太陽熱ですね。水が蒸発させるのも太陽熱、そこからいろいろな気圧の差ができて、そういうふうな巨大な低気圧、台風ようなのもできたり、それは大火でもみんな元はという太陽熱、この太陽熱を与えたのは神様だということになりますが、そういうふうに万事はですね、自然科学的な説明と違った側面からその法則、すべての背後には神の言葉があるとですね。今日の理科教育とは全く違うんですよね。自然法則があってその通りになってるんだと。法則を作ったのは誰な、といったらもはや答えられないわけです。法則は実験をしたら分かる、出てくるわけですね。方程式やニュートンの物理学のいろんな法則とか、いくら実験しても神の言葉の力なんて出てこないわけです。だから自然科学なんか全く発達しなくても、むしろその方が神の言葉の力をこういうふうに鮮やかに深く知ってたと、いうことです。ですからこの最初、創世記の最初も、天地宇宙の時も神が光あれと、あるいは神がですね、大地と海と分けようと、そしたら分かれたと、神がこの地上に様々な草生えさせようと、そうしたら生えたというふうに、自然に生えたと一般の人は言うけど、その自然にってのは神が起こしてるんだということから、神の言葉が万物を生成させる力を持っているということなんですね。そしてその神の言葉がさらに、次の人間の世界に、御言葉、神の言葉として実際に働いてきたと、どんな国もこのような神の言葉を、あるいは神の国の大いなる力、そしてまたその愛を知らした民はなかったと、実際この通りだったと思います。そういうふうに、今日の私たちも新聞、テレビ、そういったもので至るところで毎日のように核の力、核の力、核の力と、トランプの力、権力、そんなことばっかりを言ってるから、だんだんとそればっかりで不安になってくる。そういう意味でこの聖書はこうした時代にこそ一層ますます必要になってきているということなんですね。ああいう力はみんな影のようなものだと。 神様の家は一吹きで消えていくようなものであるのに、それが絶対的なもののように言うということですね。神様は人間の死した人間でも蘇らせる力があるんだから、それはどんなことが起こったって絶対的なほら勝利ですよね。そういう力を神様は持っていると。で、日本もああいうアメリカの大統領にそそのかされて人気になってですね、膨大な金額のものをですね、イージス艦を1700億円という、まあちょっとですね考えられない、1億円ずつ毎年作って1700億の使うような額なんだけども、すごい金ですよね。そんなものを、まあ北朝鮮がどうのこうの言うんで買って、一方では熊本でもですね、ああいうふうに無残な状態にあって家も壊れて、それで仮設にも入れない温室みたいなところで、なんでこんなことになるのか、その時にトイレはちょっと水道変えてもらう、使えるようにしてもらう、今温室で仮に住んでるからトイレは使えない、そしたらそのように仮の処置をしてもらった人は仮設住宅も住めないんだと。そんなふうなことで今のこの寒い時もですよ、温室の中でそうやって過ごしていると言います。そんなふうに原発の事故でもいっぱいに万という人がですね、仮設で愛する畑はで、みんな奪われて、環境も奪われて、お金はもらってもですね、多額の金もらって、ますますこれで壊して。そういうところを手厚くするんじゃなくて、そんなところにすごい金を国民に全く了解も、こういう審議もせない、勝手に決めてそんなことをする。そのぐらいですね、この世は軍事的な面に力を大いなるものとするというに対して、聖書の力はそんな風なことをここで一周しているわけです。当時の武器として馬の勇ましさを喜ばれるものではない、そういうことは全く違った力を絶えず聖書は私たちに照らし出してくれて、でそういう力こそ本当に私たちの一人一人の傷を包むんだと。武力は傷を包まない、ますます傷をたくさんの人を傷与えていくと、そういったことのこの時代にあってですね、私たちもそういう意味からも非常に具体的な平和憲法というものは武器を取らないと、聖書的な精神からだからこそ社会問題というのはこれは信仰の問題としてですね、そういったことも関わっていくということがあると思います。はい、まあ、そういうことで、さまざまな困難な時代であっても私たちもパウロが言ったように絶えず喜んでいなさい、絶えず祈れ、絶えず感謝しよう、絶えずそれに加えて絶えずハレルヤと言おうという、まあ、そういう勧めがここから聞こえてくるというわけですね。はい、それではここまでしておきます。